ライムホームの
言霊チャンネル。
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう。今日はどこまで走ろう。
さあ今回も始めていきましょう。第5回目の言霊チャンネルです。
はい、
みんな元気でしたか？
元気です。
パーソナリティは長ちゃんです。
はい、ユーミンです。
はい、昨日ね、
はい、
やりましたね、内なる美徳を呼び起こすワークショップ。
そうですね、バーチューズプロジェクトのワークショップ開催いたしました、
ね。まあ、今までね、私もいろんな勉強会はやってきているんですけれども、内なる美徳を呼び起こすバーチューズワークショップというのは第1回目だったんで、まあ、ちょっとそれについて今日は話してみたいと思うんですね。
どうでしたか？
新しい発見がありました。
おお、新しい発見。
やっぱりね、実際に言葉を変えていくっていう内容なんだけれども、バーチューズカードをガイドに自分の話している言葉を変えていくと、受講している方々がね、表情が変わっていくっていうのが一番インパクトあったな。
そうですね、皆さん最後すごくやる気に満ちてね、明るい顔でお帰りになりましたね。
はい、まあ、嬉しいけど、あんなに変わるというのもね。
すごかった、すごかったですね。まあ、ワーチューズプロジェクトのワークショップはプログラム決まっていまして、第一戦略から第五戦略。
そうだね、大体、はい、まあ、どんな一日だったか、ちょっとタイムスケジュール的にこんなプログラムをやるんだよっていうのを説明してみていきましょうか。
はい、まずですね、第1日目は第1戦略から第3戦略まで扱うんですけれども、
Day 1ね。
はい、 Day 1ね、第1戦略、美徳の言葉を話す、美徳の言語を話す、そして第2戦略、教えに最適な瞬間に気づく、第三戦略、明確な境界線を設定する。
境界線ね。
はい。で、デイ2、2日目の方では、スピリットを尊重する、スピリチュアルな同伴の技術を提供するというのを扱いますね。
で、その中で、はい、今回はデイ1。
はい、デイ1。
第三戦略の、
でやりました。
明確な境界線を設定するという
ところまでですね。
いうところまでね。今日何、ずいぶん燃えてんじゃない？ちょっと早口じゃない？
え、早口？
もうちょっとゆっくりでもいいと思う。
あ、そうですか。
まあ、燃えてることはいいことだと思うんだけどね。
で、第一戦略と第二戦略、まあ、かなりの時間をかけてしっかりやりましたね。
時間的には、10時スタートで5時まで。
はい、5時まで。
ね、内容的にはもうたっぷり6時間なんだけれども、
うん、
講義そのものっていうのはね、まあ、午前中はちょっと講義多いけれども、あとは具体例ケースを使いながら
実践のワークショップですね、本当に練習していくというワークショップで、第一戦略の美徳の言語を話す、まず美徳の言葉に触れていただくところで、たくさんの驚きがありましたよね。バーチューズカードを引いて、その言葉のどういうふうにカードの中でその言葉について、まあ、定義されているかっていうことをちょっと読んでいくと、意外と自分の思ってた言葉のイメージと違う部分があって、
そうだね、そういえばさ、この言葉の、まあ、学びだったんだけど、やっぱり今回から初めて聞く人もいるから、バーチューズプロジェクトってなんだっていうところをちょっと話しておいた方がいいんじゃないの？
バーチューズプロジェクト、バーチューズプロジェクトっていうのはですね、言葉の力を使いながら人格を上げていくという大きな狙いを持ってるんですけれども、
カナダでね、
そうですね、カナダ発祥で人格の文化を築くプログラムなんですね。で、これは1994年国際家族年に、国連から表彰されているもうグローバルなモデルプログラムなんです、
宗教関係ないっていうところがね、
そうです ね、
ね、
今100カ国ぐらいで学ばれていて、でこのプログラムはあらゆる宗教や文化の垣根を越えて誰もが持っている最善の資質 によって生きることをお勧めするというプログラムなんですね。でその最善の資質っていうのが日本語で言うと、まあ、徳とか美徳って言われている、
それが
バーチューズ、バーチューズ、英語で言うとバーチューズなんですけれども、これがもうより本来の自分である、より本来の自分を輝かせて人格的な成長をしていくっていう、そういうものを狙っていろいろなワークをしながら、その自分の人格のいろんな側面に光を当てて自分でも見出していく、それから仲間と一緒に、仲間に自分の人格の素晴らしいところを見出してもらうということを通じて人格を上げていく、
そうだね、
はい、
まあ、人格の発露としてはやっぱり言葉だから、
そうですね、
その言葉そのものをね、自分が普段使ってる言葉、もう何気なく使ってることが口癖になってるだろうから、そこに気がついていこうというのが、まあ、ね、スタートですね。
そうですね。
でさらにどんな言葉をじゃあ使っていったらいいのって言った時に、バーチューズカードの中で52の美徳のカードというのがあるから、それを使いながら、
そうです
っていうことでしたね。
そうですね。
まあ、そんなことでねやってるんですよ。
はい、昨日はですね、あのまず皆さんが非常に驚いた言葉の一つをご紹介したいと思うんですけれども、バーチューズカードの中に起点というカードがあります。
ちょっと漢字がね、
そうです、
気持ちの気に
転ずるというね、
転ぶね、
はい、
転ずる、転がる、自転車の転ね、
そうですね、
はい、
あのよく機械の木に転、転ずるで起点を利かすというので使われてますけれども、こちらの気持ちの方の起点というのも実際に普通に辞書にちゃんと載ってる言葉なんですけれども、起点というのをちょっと読んでみたいと思います。
はい、お願いします。
起点、起点を聞かせるとは、あなたの言葉が相手の人にどのような影響を与えるかを考慮しながら真実を優しく告げることです。話す前に考えて言うべきではないことをわきまえることです。起点を聞かせて話せば、言いにくいことを言ったとしても人は耳を傾ける気持ちになってくれるでしょう。起点の美徳は人と人との間に橋を架けてくれます。
そうだよね、これね、相手の人にどのような影響を与えるかを考えながら話すんだよっていうのがすごい驚いた
でしょ。そうなんです、そうなんです。あのやっぱり本当のことだからとか、本当にあの事実だからっていうことで、まあ、それを振りかざして相手の人の気持ちを、まあ、傷つけてしまう可能性があるようなことも勢いよく言ってしまうっていうような場面が、
勢いよくはそれはあなただけです。それは勢いよく言いません。
いやいやいや、
まあ一応ね、
でも、
まあ、そんなことを考えながら
強く言っちゃう時ってあるじゃないですか。
しかもでね、考えるとちょっと言わない方がいいかなとか、表現をね、ぼやかそうかなっていうふうに思っちゃったりするけど、その後にね、真実を優しく告げることですって書いてあるよね。ここがまたね、厳しいねっていうかね、勉強しないとなかなかできないね、これね。
そうなのね。
でさらにさ、話す前によく考えるって書いてあるよ。
そうなので
、言うべきでないことをわきまえること、だって普通言いたくなっちゃうし、言わないとさ、言えなかったとかね、なんか自分がダメなんだなっていうふうに思っちゃうじゃない、でこれはきちんと考えて積極的にこれは言わない、だけれども真実を優しく告げる、それが起点だよって言ってんだよね、
これは本当みんな驚いてましたよね。
いや、自分も最初は驚いたし、
私も驚いた、
でさらにさ、人は耳を傾ける気持ちになってくれるでしょうって書いてあるわけだよね、で結局そうしないと、耳を傾ける気持ちになってないところをこれが本当だからって言ってズケズケと言ってしまうのが普通のコミュニケーションなんだろう、きっとね。
なんか今来たよ、ズケズケとっていうところ、私向きに来たんじゃない。
おー、ズケズケと、それガードするためにちょっといろいろ食べてね、お腹周り太くしておかないと。
そんなのガード
になりません。気が細っちゃうからね。
ダメダメダメ、筋肉でガードしてく
ださいよ。いや、筋肉多いんだよ。
でも耳を傾ける気持ちになってくれてないところに、いくらこういいアドバイスとかね思って言っても、全くそれは意味ないんですもんね、受け取ってもらってないし、
そうだね、
あとなんか言われた時の感じが嫌だったとかって、そういう印象だけ残っちゃったりしてね、内容は全然残ってないって、
そう、まあね、
よくありますよね。
UFO は単にね、一生懸命なだけなんだけど、 一生懸命が空回りしちゃってるっていうことも
なんか責められてるみたいな雰囲気に、ね、なっちゃうこともあるし、
いつもあなたに責められてますけどね、
そんなことないと思う、
てんてん
いや分かってる
いや
よく分かってる、
まあそれはそれとして、うん、起点ってね、まあ、なんとなくこのバーチューズを知る前は自分としてはこう臨機応変みたいに受け止めてたんだよ、
うん、起点を、
うん
うん、そうだね、そういう意味でもよく使うから、
うん、でも臨機応変って言って何かこう大事なことを避けて摩擦を恐れていくような結果になっちゃうこともあるけれども、うん、この起点の場合にはそこしっかり向き合って伝え方、伝えるタイミングを考えながらしっかりこうずっとついていくっていう感じがあるから、
うん、
相手の心にねぐっと刺さっていくっていうところがあるので、
うん、
まあ起点だけではない他の言葉もあるわけだけど、
うん、
この起点という言葉は大きかった、
うんね、うん、あと気づきの中でねシェアしてくれた参加者の一人が、うん、やっぱり人が何かその場で言わなかったことも、
うん、
もしかしたらその配慮っていうものをしてくれていて言ってくれてないということも今まであったのかもしれないっていう気づきがあったね。
あ、そうだね、
うん、それ素晴らしかった ね、 かったね。だからいつもあの人はっきり言ってくれないとかって言うんじゃなくて、
うん、
あ、何かの配慮があってあえてここでは言わないっていう行動を選択してくれてた可能性もあったんだなっていうね、
うん、
そう、相手に対するねその起点がもしかして彼女が起点を聞かせてくれてたのかもみたいな風に思っていけるっていう素晴らしいですよね、
うん、まあ、一緒勉強してるとね、
うん、
でも
すごいすごい
なやってない人はなかなかわからないから、
うん、
まあ、それは相手が分かってくれなくても自分はそういうことを続けるんだっていうことだけでも何か伝わり方が変わるような気がする。
そうね、まず自分がやること以外は何もやることないのでね、
うん、
他の人に何々させるというのはできないから、まず自分がやってみる、
うん、
それしか、ね、
どんどんどんどんどんどんどん道徳臭くなってきたけどいいの、そうなんで、
え、そう、いや、そのほら人と過去はね変えられないっていうでしょ。
あ、そうなの。
そうそう、他人と過去は変えられないんですよ、うん、
でこのねバーチューズカードの裏面にはね、次のことを実行しているあなたは起点の美徳を発揮していますっていうふうに書いてあって、
うん、
こんなことをやってますかっていう具体例がいくつか載ってるんだよね、
うんうん、
それもなかなか他のツールではないもので、
これすごく概念的にね、
ちょっと研修の場で気持ちを整えて、よし頑張ろう、だけれども具体的にはあまり変わってなくて同じことを繰り返してるっていうことが多いんだけれども、バーチューズの場合には具体的に書いてあるからね。
そうなの、これがいいよね、うん、
例えばね起点だったらね、人の気持ちに注意を払う、
うん、
あとは人をからかい恥ずかしめることはしない。
なんかさっきからかわれた気する。
うん、あのね、それはね深い愛情です。
あ、そうですか、はい、じゃあ次どうぞ
本当のことを言うときは親切に優しく言うようにしている
、
うん、まあ、その言い方のテクニックもね、
うん、
後で出てくるんだけど ね、 ね、あのポジティブなサンドイッチっていう、うん、
あれは
テクニックあるんだけど、
そうなん
だ、まあ、それはまた後にしましょうね、
うん、
まあ、今日じゃなくてね、
うん、
それからね、本当のことを言った方が良いか黙っていた方が良いかを考えてから決める。
うん、すごいこれ
ね、
うん、
なんか自分が言いたくて言っちゃうっていうのが多くない、
うん、
ちゃんと事前に相手を考えて、
そうね、
今は言わないでおこうっていう選択も大事だよって言ってる、
うんうんうんうん、
ね、
すごいことですか、
うん、もう一つね、感情的になっちゃうとよくあることだけど、
うん、
感じの良くない考えや批判的な考えは口に出さずに胸にしまっておくことが多い、
うんうん、多いっていうのは起点聞いてますってことなのね。
うん、そうだね、まあ、そこにちょっと一回立ち止まって胸に収めようっていうことかもしれないね、
うん、
多いっていうことだからね、
うん、そうね、これいいね、感じの良くない考えとか批判的な考えって、
うん、
まあ、よくよくそういうのね、あの会話の中に出てきちゃいますよね、
うん、
私あれはどう思うみたいなね、
うん、多くはそれが出てきてそれを聞いて同じように批判してっていうふうにこう言葉が移っちゃうこともあるんだけど、
うん、
やっぱりそこ一回自分の中で止まるっていうことは意味があるね、
うん、あえて出さないっていうことね、
うん
うん、
で、まあ、改めてね、言われれば分かってんだけどなかなかできないのが、普通の人と感じが違う人でもみんなと同じように接していますかってい
う、
あ、この人はちょっと特殊だからって言ってね、
うん、
あの自分の中でこうその人いるけどいないように扱ってしまうっていうことも中にはいるからね、そういうね、うん、場に 遭遇することもあるから、
うん、
まあ、そんなことはしちゃダメだよっていうことなのかな、
うん
うん、しちゃダメって言うのね、そういうことにしてますかとだね、
うん、
そういうことのないようにしてますか、
そうなの、このカードはね、なんとかしちゃいけないとか、なんとかすべきであるとかいうのはね、出てこない、うん、
ね、
このカードは素晴らしいね、うん、スタンスが素晴らしいですね、
うん、じゃあこの格言、うん、確認する言葉というところで、
はい、まあ、格言ですね、
一つお願いします。
アファメーション、私は起点を聞かせて行動します、私は話す前に考えます、私はあることを強く信じていたとしても起点を聞かせて人の気持ちを考えて行動します、私は本当のことを親切に優しく語ります、うん、
以上ですね、
うん、
まあ、そんなことをね、こんなカードの理解解釈、そして場合によってはケースを使いながらの、まあ、一日だったんですけど、
そうで、この起点というカードをね、
うん、
何かをするときに起点を、この起点を必要としているというよりは、全ての言動とか全ての行動のところにこの起点っていうのをね、一枚このカードを挟むっていう気持ちで行動したり発言したりするっていうのがすごくいい感じになるなと思ったんですね。いろんな行動、いろんな言葉に必ず起点をちょっと意識する、
うんうん、
それはすごく潤滑油としてね、
うん、
コミュニケーションを良くするなっていう、
そうなんです、うん、まあ、この起点という言葉を1枚目にそのトラストって言ってね、
うん、
TRUST ということで5枚のカードがこのバーチューズを学んでいく上でのこうベースになってるわけ
です。そうなんです、この起点の T っていうのは ね、タクト、タクトなんですね、これ英語の、もともと英語のカードなので、
うん、だからこの5枚のカードの中の1枚目、
ま
あ、
そうです
ね、今日はねここだけまあ紹介しますけれども、うん、そんなことでこうベースを作りながら、しっかり一つ一つの言葉と向き合う、でその中でご自身の体験とか経験をシェアしながら、
うん、
絶対安全な場を私たち作りますから、
うん、 そうね、その
安全な場で
そこだけのお
話シェアしながらやっていると、
うん、
いうことでニッコニコで帰ると、
そう、もう皆さんでもね、あの実際のケースにこうなぞらえて自分が今直面している悩みとか困ってる状態とか、みんなそれぞれにいろいろな場面で仕事場とか家庭の中でとかあるので、それを頭に浮かべて、こういう時はどうしたらいいのか、いつも困ってるんですっていうようなお話をね、みんなで一緒にこう知恵を出しながら、そこでちょっと起点を考えてこうするとどうだろうかみたいなね、お話ができたので、もう皆さん、あの昨日の帰る途中から、あの実践ですみたいな感じでお返事来てたので、
まあ自分の経験ではね、そう言ってまた息を言おうと出かけてまたくじけてさ帰ってくる、まあ、
その繰り返しがね、繰り返してだんだん
ど
ん
ど
んできるようになっていくので、
まあそんなわけで、いつもはね、キンキンでこんなことあったよっていう話からあのバーチューズカードに行くんだけれども、今日はちょっとワンセットにしてまとめてお届けしてみました、
はい、
今日は何か最後にお伝えしたいことありますか。
お伝えしたいこと、あのデイ2に向かって、まあ、皆さん今日、うん、参加者の皆さんは今日から実践実践頑張っていらっしゃると思うんですけど、
うん、
その実践の中でまた心がね折れるような出来事とか、
うん、
まあ、そういうような対応とかにあった時に、また次の日集まって、また次回デイ2で、
うん、
そこであのみんなでその問題について真摯に考えながら、いい道を探っていくっていうのをやりたいなと思っています、
ね、ず
っと
フォロー
していきたいと思います。
言いたいね、あの上手に優しく伝えるんだけれども、やっぱり相手がさっと察してしまってね、
うん、
こちら側はあんまり言ってないんだけども、相手がああまた来たって言って、
そう、まあ、過去のパターンからの引っ張りですね、
否定的な、ね、反応になってしまって、
うん、
そんなに言ってないのになみたいにね、
そうそうそう、
まあ、そ
よくあるよくある、そういうのあるの、イメージ一度ついちゃうとすごく強いんですよ ね、うん、
じゃあ次はあれだね、あのポジティブなサンドイッチのあたりを少し触れられるといいかもしれないね。
そうですね、すごくあのいいやり方ですよ ね、はい、
ではそんなことで、
はい、
今日も一日頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、じゃあ皆さんまたお会いしましょう。
はい。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。